カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は今週8月20日金曜日午後7時から9時まで行われる初学オンライン募集について、廿日市市シティプロモーション室の佐藤さんに、そして後半は先週8月12日木曜日に東京オリンピック2020アーチェリー男子団体で見事銅メダルを獲得された廿日市出身の川田悠希選手が廿日市に凱旋されました。その時の模様です。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所経営企画部シティプロモーション室の佐藤めぐみです。今年度は3回目の登場になります。倉本局長、いつもお時間いただきありがとうございます。
あ、いつもありがとうございます。
こちらこそ本当に。
今ちょっと目の前に原稿がありますけども、
はいはい、
カッコしてありますよ。なんか
あ、カッコ、そうですね、通算11回目の
11回も
出演になります。
いや、本当いつもありがとうございま す,
です、ね、これが2019年から通算で11回目のということで、は
い、それだけいろいろね告知することもね、いつも盛りだくさんで。
そうですね、はい、今日ももちろんホットな話題をお持ちさせていただきました。
はい、もうね、佐藤さんといえば、
はい、
もう初学と言ってもいいと思います。はい、初学、もうね、今まで見たことのある人、聞いたことのある人、まあ、もちろんね今回も参加していただきたいんですけども、まだしたことがないしかも初学って何っていう方にとって、初学とは、
初学とは廿日市の初に学習の学と書いて初学と言います。これはですね、廿日市市を学ぶ場として廿日市市に関わり活動している文化、産業、歴史などさまざまな分野の方を先生としてお迎えし、オンライン授業のスタイルで先生たちの知識や経験、思いを共有しながら先生たちの魅力を通して廿日市市の魅力を学ぶ場です。
はい、まあね、本当文化、産業、歴史など、先生から学ぶって言ったら、まあ、ちょっと固めな感じに思うかもしれないんですけれども、でもそれは廿日市は楽しくオンライン上で学ぶという感じですよね。
そうですね、本当に楽しく、いい意味でとても緩い雰囲気の中で、はい、すごくリラックスした雰囲気の中でオンライン配信をさせていただいて、はい、で今本当に先生のこの、本当に先生すごいことされてる方ばかりなんですけれども、はい、ナチュラルな雰囲気の中でこうお届けできるようなものです ね。すごい、それが廿日市魅力的なポイントだと思います。
はい、ぜひ気軽に参加をしていただきたいと思うんですけれども、うん、近々に8月20日金曜日にその廿日市の授業がありますね。
そうなんです、次回の廿日市の授業がですね、8月20日の金曜日夜7時から9時までオンライン会議サービス Zoom を使用して開催します。今回のこの廿日市テーマがありまして、大人に送る夏休みの自由研究と題してお送りしたいと思います。はい、で今回の授業ではですね、廿日市市で新しい発想で今まで誰も思いつかなかったようなことを開拓した2人の先生にご出演いただきます。1限目は全国で今大人気、真っ赤なメダカ、楊貴妃を生んだメダカの館代表、大場幸男先生。
はい、
で2限目では廃棄される工事現場の杉谷芝板を新しい素材としてのリサイクルを提案した株式会社ウッドプロ代表取締役社長、中本博明先生、2名の先生にご出演いただきます。
楽しみですね。
そうなんです、
メダカの大場先生と、そしてあの足場板ウッドプロの中本先生、
うん、そうなんです、今このコロナ禍でお家で過ごす時間が長くなっている中でですね、まあ、メダカブームだったり DIY ブームだったり、すごく熱いトピックではないかなと思うんですけれども、そのブームの土台にあるですね、先生たちの情熱や、まあ、そのアイデアの誕生秘話なんかを感じていただくことができるはずです。
そしてそのね、聞くだけでなく授業のね後半も皆さんね一緒に 参加できますよね。
そうなんです、ね、初学のすごく面白いポイントだと思うんですけれども、うん、まあ、授業の後半先生のお話を聞いた後にですね、参加者の皆さんからも先生に質問をしたり、あの他の参加者さんや、あと MC のですね木村道太さんや、あの東園めぐみさんと一緒にですね、その感想を共有したりしながら自由に語り合う時間もありますので、まあ、楽しくコミュニケーションを取りながらですね、ぜひ先生とも直接お話をしてみてください、
はい、見るだけでもね、聞くだけでも OK ですね、
うん、ズームつけっぱなしにして見るだけ、はい、聞くだけの参加ももちろん OK です、
はい、そして、はい、参加するにはどうしたらよろしいでしょうか。
はい、こちらですね、インターネットから申し込んでください。ひらがなで初学と検索し、初学特設サイトにアクセスしてください。サイト内の募集中の授業の詳細を見るというところをクリックして、そのページの授業に参加するというところから応募フォームに飛ぶことができます。必要事項を入力して申し込んでください。申し込みの後にですね、 Zoom の入室情報をメールでお送りします。
そしてこの初学のね、特設サイトというのがねありまして、はいはい、まあ、まずねそれを見ていただけたらなと思いますね、はい、で今までの松本市長ですね、初学では松本学長になってますけれども、はいはい、今までの初学の授業を見ることもできますね。
そうなんです、初学特設サイトでは募集中の授業のお知らせの他にも、これまで登場したですね、あの先生たちの初学授業動画をアーカイブとして掲載しています。今回の8月20日金曜日のオンライン授業に参加ができない場合も、ご都合の良い時に初学特設サイトから見ることができるので安心してください。ひらがなの初学で検索していただき、初学特設サイトにアクセスしてください。
はい、わかりました。そして今までもね、あの初学たくさん開講してきました。お声などありますか、佐藤さん。
そうですね、前回が6月20日にですね、まあ、今年度第一発目のオンライン授業を開催したのですけど、その中で、まあ、参加者さんからのリアクションですごく印象的だったのが、もう先生のお話からインスピレーションをもらったっていう言葉があって、もうその時に本当初学って本当に学びの場なんだなっていうのを実感しました。っていうのも、まあ、私自身も初学を見ていて、まあ、先生たちの授業ってすごく本当にパワフルで、もう尊敬せずにはいられないんですけれども、それにプラスして、じゃあ自分ならなんかこの自分の好きな町のために何ができるんだろうっていうふうに考えるきっかけにつながっているんだなっていうふうに思いました。で、先生たちみたいに大きなことを実現するっていうのは、まあ、難しいと感じるかもしれませんけど、まあ、自分の生活とか自分の心をちょっと豊かにするような小さなこのアクションを作っていくためには、このもっと初開智市で活躍する先生たちの取り組みを知って学んでいきたいですね。
そうですね、はい、本当にねワクワクしてきます。それでは佐藤さん、
はい、
ね、8月20日近づいてきましたけれども、
はい、
皆さんね見て、うん、そして聞いていただくために最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、今回のオンライン授業は8月20日金曜日の夜7時からスタートです。で、今までは祝日や日曜日の開催が多かったんですけれども、今回は平日の夜に行うので、今まで都合がつきにくかった人に少しでも参加のハードルが下がればと思っています。まあ、お仕事の後だったり晩御飯の後だったり、いつもとは少し違った時間帯なんですけれども、まあ、くつろぎながらでも OK なので、ぜひ気軽にご参加してください、
ね、今多分お家にいらっしゃる方非常に多いと思いますね、うん、お家で気軽に見ていただきたいですね。
そうですよね、まあ、飲み会とか、まあ、せっかくの金曜日ですけど ね、なんかね外に出ることもなかなかできないと思うので、はいはい、で今回ですねテーマ先ほど言ったんですけど、大人に送る夏の自由研究とはなっているんですけれども、もちろん小中高生やあと若い人たちが聞いても面白い内容になってますので、大人になると自由研究をする機会があまりなくなってくると思うので、そんな大人の皆さんの夏がこの初学でちょっとワクワクドキドキしたものになるようにお送りしたいなと思っています。で、この8月のオンライン授業で学びながら廿日市市での真夏の大冒険に一緒に出かけましょう。
出ましたね
出ましたよ、
ここで真夏の大冒険
真夏の大冒険です。
使いましたよね、
はい、
はい、
とゴン攻めしちゃいました。
はい、ということです
いません、
8月20日金曜日にあります初学について、廿日市市シティプロモーション室の 佐藤萌えと書いて、めぐみさんに
めぐみです、
インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
倉本局長ありがとうございました。
松本廿日市市長からのお言葉の後、廿日市市の特産品でありますけん玉、岩田木工さんの特注無限無双と徳永園芸さんが育てられたたくさんの切りバラが贈呈されました。
この度は銅メダル本当におめでとうございます。これは男子団体の中では初ということで、こちらの廿日市の誇りだと思います。私たちも大きく感動させていただきました。ありがとうございます。ぜひ限界ギリギリの中での勝負だったと思います。あれ緊張感の中で、どうやったら絞るの力を発揮できるのか、ぜひそういったところですね、子どもたちにもぜひご利用いただけたらと思っていますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
本当にこの度は応援のことにありがとうございました。オリンピック初めて僕は出場させてもらって、でずっとそのチームの中で、男子の団体でまずメダルを取る、でその男子の団体でメダルを取ったことが今までアーチはなかったので、まずはそれを目標に、やってきて、で本当に苦しい中、たくさんコロナもあって調整もなかなかうまくいかない時もあったんですけど、皆様の応援もあって、無事銅メダルですけども獲得することができました。もう僕、今の僕があるのはこの廿日市はじめ、多くの方がご支援ご声援いただいたから今の僕があると思っています。本当にありがとうございました。
今のお気持ちをお聞かせください。
本当に廿日市の方々にはたくさんご声援いただいて本当に嬉しい、思いで、こうやってメダルを持って帰ってこれて本当に良かったと思います。
そのメダルの重みについてお聞かせください。
結構表彰台上がってどんなのかなって思ってたんですけど、本当に想像以上にまずメダルも重たかったですけど、このコロナの中でオリンピックをまず開催していただいて、でたくさんの方々、国民の皆様から声援をいただいて、僕たちは競技ができてこうやってメダルが取れたので、その何て言うんですかね、感謝の思いの詰まったメダルなので、すごく物質的よりもそういった意味合いの重さの方が大きいです。
アーチェリーについてです。
僕がまだ廿日市に生まれてなかったらアーチェリーはしてないと思います。出会ってもなかったというふうに思います。で、こうやってアーチェリーができる環境にあったっていうのもすごく幸せなことだと思いますし、小学校から始めて高校までは廿日市でお世話になった、西国際アーチェリーランドさんには本当に多くの指導をしていただいて自分の技術を向上することができたというふうに思います。なので本当になんですかね、感謝しかないですよね。
もう、広島でのアーチェリーの環境について伺います。
そうですね、他の県に比べてやっぱ広島のアーチェリーって結構強い県として有名なので、やっぱ競技ができる環境もそうですし始めやすいっていうのも広島はあると思うので、すごくそこはアーチェリーの普及、これから普及につなげていくにはすごく最適な場所だというふうに思います。
そして川田選手の次の目標についてお聞かせください。
今回団体は銅メダルで、個人戦は1回戦で負けてしまったので、次の3年後のパリオリンピックでは団体個人、団体は金メダルを目指して、で個人戦はちょっと不甲斐ない結果に終わってしまったので、まずはメダル獲得というところから始めていけたらというふうに思います。